皆さん、おはようございます。
Good morning, everyone. いつもあんまり暗いんでね。
今日は皆さんと一緒に、礼拝をしたり、御言葉を学ぶ機会が与えられて感謝したいと思います。
訳すから。 I give thanks to God because we can get together to worship God with you.
残念ながら私の大好きな言語の英語によってメッセージをしたいと思いますので申し訳ございません。
通訳しない、もうしない。
みのるさんの日本語は私のよりすごく上手だから、
そういうプレッシャーをかけてるんですよね。
まあ始めます。On Sunday, December 7th, 1941, while peeling potatoes, Jacob DeShazer, pictured here, heard the news of the attack on Pearl Harbor over the radio. He became enraged, shouting, "Japan is going to pay for this." He was an atheist at the time.
1941年12月7日の日曜日に、ジャガイモの皮を剥いていたジェイコブ・デサイザーさんは、ラジオから真珠湾攻撃のニュースを聞けました。彼は激怒して叫びました。日本はこのツケを払わされるんだ、と。当時彼は無神論者でした。
Following the attack on Pearl Harbor, DeShazer volunteered to join a special unit that was formed to attack Japan. After dropping bombs on Nagoya,His plane crashed in China and he was captured. DeShazer was sent to Tokyo and was held in a series of prisoner camps, both in Japan and China, for 40 months, 34 of them in solitary confinement.
真珠湾攻撃の後、デシャイザーは日本を攻撃するために編成された特別部隊に志願しました。名古屋に爆弾を落とした後、彼の飛行機は中国に墜落して、彼は捕らえられてしまいました。彼は東京に送られ、日本と中国の捕虜収容所に40ヶ月間収容されました。捕虜のうちの34人は独房に収容されました。
During his captivity, DeShazer persuaded one of his guards to loan him a Bible. Although he only had possession of the Bible for 3 weeks, he saw its message as the reason for his survival and accepted Jesus Christ as Savior.
監禁中、デサイザーは監視の一人を説得して聖書を貸してもらいました。彼が聖書を手にしたのはわずか3週間でしたが、彼は聖書のメッセージを彼の生かされている理由と考えて、イエス様を自分の救い主として受け入れました。
After his release, DeShazer committed to becoming a missionary. He wrote a tract, and in it he said, God has clearly commanded me, go!Teach the Japanese the way of salvation through the blood of Jesus Christ. I am obeying his command. When I have completed my training, I will go to Japan as a missionary with one single purpose, to make Christ known. I am sending this testimony to people everywhere.
釈放後、彼は宣教師になることを決意しました。彼はトラクトを書き、その中でこう言いました。神様は私に言ってイエス・キリストの血による救いの道を日本人に教えなさいとはっきり命じられました。私は神様の命令に従います。トレーニングを終了したら宣教師として日本に行きます。イエス様のことを知ってもらいたいという唯一の目的のために私はこの証をあらゆる人に届けます。
In 1948, he returned to Japan with his wife as a missionary.
1948年、彼は宣教師として妻と共に日本に戻りました。
Meanwhile, Captain Mitsuo Fuchida led the attack on Pearl Harbor. After the war, he read DeShazer's tract and became a Christian. Mitsuo Fuchida and Jacob DeShazer became close friends. DeShazer spent 30 years in Japan as a missionary. Meanwhile,Uchida spent the rest of his life as a missionary in Asia and the United States. On occasion, DeShazer and Uchida preached together as missionaries in Japan. In 1959, DeShazer moved to Nagoya to establish a church in the city he had bombed.
一方、内田光雄隊員は真珠湾攻撃を指揮しました。戦後彼は、ディサイザーのトラクトを読みクリスチャンになりました。内田光雄さんとジェイコブ・ディサイザーは親しい友人となりました。ディサイザーは宣教師として30年を日本で過ごしました。一方、内田はアジアとアメリカで宣教師として余生を過ごされました。
Today we are using the word missions to speak about an important ministry of the church. What do we think of when we hear this word? Missions is the activity of reaching those people who do not yet know about the saving work of God through Jesus Christ. Missions involves reaching people beyond our own church community. It means reaching people in our nation and in our world.
今日私たちが宣教という言葉を教会の重要なミニシーについて語るときによく使います。この言葉を聞いて私たちはどんなことを思いますか？宣教とはイエス・キリストによる神様の救いの御業をまだ知らない人々に届けていく働きです。宣教は自分たちの教会という共同体の外にいる人たちに届いていくことを意味しています。ということは、私たちの国や世界の人々に届けていくことを意味します。
Some believe a missions program is vital to the church. Some feel missions is important, but not vital. Some don't consider missions at all. But I strongly believe that missions is one of the main reasons for the existence of the church.
ある人は、宣教プログラムは教会にとって不可欠だと考えるでしょう。またある人は、宣教は重要だが、不可欠ではないと考えるでしょう。またある人は、宣教のことを全く考えていないでしょう。しかし、私は宣教は教会が存在する主な理由の一つであると強く信じています。
At its core, missions is the idea of seeing the lost come to faith and to mature in their faith. This should be the reason for our very existence.The church, our church, should have that as its central purpose.
宣教の核心は、失われた人々が信仰を持つようになり、信仰が成長していくのを見ることです。これは私たちの存在する理由そのものであるべきです。私たちの教会は、それを中心的な目的とすべきです。
So what is missions?
それでは宣教とは何なんでしょうか？
One dictionary defines missions as the vocation of a religious organization to spread the faith. That is a good start to giving us an understanding of what missions is.
ある辞書によると、宣教とは信仰を広めるための宗教団体の証明と定義されています。これは宣教とは何かを理解する良いきっかけになると思います。
Missions, I believe, is sharing what we believe to be true.Concerning God with those who do not yet believe.
私はこう思います。宣教とは私たちが神様について真実だと信じていることをまだ信じてない人々に伝えることである。
In order to have missions, we need to have missionaries. The word missionary comes from a Greek word meaning messenger. For Christians then, a missionary is a person that has been sent.To carry out the good news of salvation through faith in Jesus Christ.
宣教を行うためには宣教師が必要です。宣教師という言葉はメッセンジャーを意味するギリシャ語から来ています。クリスチャンにとって宣教師とはイエス・キリストを信じる信仰による救いの福音を伝えるために使わされた人のことです。
Let's look at Matthew 28 verses 19 and 20 where Jesus makes missions a priority.
マタイによる福音書28章19節と20節を見てみましょう。
Would you like to read it?
はい、じゃあ読みます。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
This is a command of Christ. Note that it was impossible for the Christians of the first century to reach the whole world in their lifetime. Therefore, the commission given to believers 2,000 years ago still extends to us today. This is because the mission to reach the world with the news of Jesus Christ is not yet fully accomplished. So the command given in the first century is also given to us. The Lord is saying the same thing to us with the very same words. Go and make disciples of all nations.
これはキリストの命令です。一世紀のクリスチャンが生きている間に全世界に宣教することは不可能でした。それゆえ2000年前に救われた者たちに与えられた使命は今日まで及んでいます。それはイエス・キリストの知らせを全世界に伝えるという使命が未だに完全に達成されていないからです。だから一世紀に与えられた命令は私たちにも与えられています。主なるキリストは私たちに全く同じことを同じ言葉で語っています。言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。
Jesus not only gave us this command, but he also provided us with a simple and clear instruction. He told us to go. Go. God would not give us that command without giving us the power to accomplish it. He will give us the power to accomplish his will, to reach the 195 nations of the world and the 24,000 ethnic groups on our planet. It is his plan for us to take the gospel to those who have not yet received Christ as their Savior. He has given this responsibility to the church.
イエス様はこの命令を与えただけではなく、単純で分かりやすい指示を与えてくださいました。イエス様は行けと言われました。神様は私たちにそれを成し遂げる力を与えることなく、その命令を与えることはありません。神様は世界の195カ国と地球上の24,000の民族に福音を届けるという御心を達成するために私たちに力を与えてくださいます。イエス様はまだ自分の救い主として受け入れてない人たちに福音を伝えることは、私たちの人生における神様の計画です。神様はその責任を教会に与えておられます。
We are to go and make all nations aware of Jesus Christ. Your mission and our mission begins in your home and moves out from there.
私たちはすべての国々にイエス様のことを知らせに行くのです。あなたの宣教はあなたの家庭から始まり、そこから外に出ていくのです。
Another important verse to help us understand missions is Matthew 12, verse 21. It's on the screen here in English, but Minoru-san will read it in Japanese.
宣教を理解するためのもう一つの重要な聖句は、マタイによる福音書12章21節です。異邦人は彼らの名に望みをかける。はい。
Then,Let's see. Oh, yeah. Then in Acts chapter 2, let's move to Acts chapter 2. So we need to let the nations know that the name of Jesus Christ, so that they can put their hope in him.
私たちはイエス様の名前を国々に知らせ、彼らがイエス様に望みを託すことができるようにする必要があります。
Then in Acts chapter 2, which we already read together, Peter, the Apostle Peter, gives his first sermon, and the first church is founded. If we're going to be involved in missions, we need to know the message that we are being commanded to share. So let us examine the first missionary message of the Bible given by the Apostle Peter.
使徒の働き2章では、ペテロが最初の説教を行い、最初の教会が設立されました。もし私たちが宣教に関わろうとするならば、伝えるように命じられているメッセージを知る必要があります。そこで使徒パウロによって与えられた聖書にある最初の宣教のメッセージを調べてみましょう。
So, I will have Minoru-san read Acts verses 22 through 24 of chapter 2.
はい、使徒の働き2章22節にはこうあります。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。
Verses
OK、後にすいね。OK、で、23節は神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は立法を待たない人々の手によって十字架につけ殺したのです。で、24節が、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながっていることなどありえなかったからです。
Thank you. So Peter knew that the death of Jesus was part of God's plan. He also knew that Jesus could not remain bound by death.
ペトロはイエス様の死が神様の計画の一部であることを知っていました。またイエス様が死によって縛られたままではいられないことも知っていました。
Peter then goes on to say, Let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified.
ペトロはこう続けて言っています。36節。ですからイスラエルの全家はこのことをはっきりと知らなければいけません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
Let's do verse 37.
はい、37節は、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、と言った。
So, before we read more verses, let me stop there for a moment.
言葉をもう少し言いますけど、その前にちょっとここで立ち止まりたいと思います。
The words say, cut to the heart. It means to be stabbed with a spear or a knife.It is a very strong word to describe how the people were deeply affected when they heard Peter's words. This is not something we can do. It is the work of the Holy Spirit. But Peter had to take the opportunity to speak to the people in order for the Holy Spirit to work in this way. In the same way, we need to send missionaries to speak the word so that the Holy Spirit can work.
心を刺されとは槍や内部で刺されることを意味します。ペテロの言葉を聞いた人々がどのくらい深い衝撃を受けたかを表すには非常に強い言葉です。これは私たちにできることではありません。聖霊の働きです。しかし、聖霊がこのように働くためには、ペテロが、機会を捉えて人々に語りかけなければなりませんでした。同じように聖霊が働けるように、私たちは宣教師を派遣して、聖書の御言葉を語らせる必要があります。
Then the people said, What shall we do? The responsibility of missions is to tell the good news. God will do the rest. As a result of Peter's message, the people were the ones who wanted to know how to respond. This is such a wonderful example of how God can work when we take the responsibility to simply tell people about Jesus.
そこで人々は、私たちは何をしたらいいだろうと言いました。宣教の責任は、良い知らせ、グッドニュースを伝えることです。あとは神様がなさいます。ペトロのメッセージを聞いた結果として、人々はどのように応答すべきかを知りたがりました。これは私たちが分かりやすくイエス様のことを人々に伝えるという責任を負うときに、神様がどのように働かれるかを示す素晴らしい例です。
Now, let's read verse 38.
では38節をお読みします。そこでペトロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。
So, in answer to the question, the people's question, what shall we do? Peter gave them something to do. This means the people who hear God's words do need to take specific steps.Becoming a believer does not happen automatically.
私たちはどうしたらいいでしょうかという質問に対してペトロはこう答えました。ペトロは彼らに向かって何かを与えました。つまり神様の言葉を聞いた人々は具体的なステップを踏む必要があるということです。クリスチャンになることは自動的に起こることではありません。
Peter's first command was that they repent. One cannot turn to God without turning away.From attitudes and actions that are opposed to God. Repentance does not just mean being sorry for living a life apart from God. It also means a change of mind and direction.
ペトロの最初の命令は彼が悔い改めることでした。神様に敵対する態度や行動から離れることなしに人は神様に立ち返ることはできません。 悔い改めとは、ただ神様から離れて生きてきたことを悔いるという意味だけではありません。心を入れ替え、方向を変えるということでもあります。
Now reading verse 39, please.
39節お読みします。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰でも与えられているのです。
The words recorded here in the book of Acts are just a sample of the many words preached that day by Peter. It is important to note that only when the gospel is preached does the conviction of the Holy Spirit come. We cannot do missions without using words to explain the gospel to people who have never heard. That requires us to send out people to explain the gospel to those who need to hear. We all must use words in evangelism. Living as Christians among non-Christians is good, but is not enough. We must tell them the reason why we live the way we do.
使徒の働きに記されているこの御言葉は、その日ペテロは語った多くの言葉のほんの一部にしか過ぎません。重要なことは、福音が述べ伝えられて、初めて聖霊の確信が与えられたということです。私たちは福音を聞いたことがない人々に福音を説明する言葉を用いなければ、宣教を行うことはできません。そのために、福音を聞く必要のある人々に、福音を説明できる人々を送り出す必要があります。私たちはみんな伝道するにあたり、言葉を使わなければなれない。ノンクリスチャンの中でクリスチャンとして生きることは良いことですが、それだけでは十分ではありません。私たちがなぜそのように生きているのか、その理由を伝えなければなりません。
So reading verse 41.
41節をお読みします。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。
What a wonderful result! Not long before this time,Perhaps thousands of people wanted to crucify Jesus. Now, thousands of people want to trust in Jesus as Lord and Savior.
なんと素晴らしい結果でしょう。このことが起こる少し前には、おそらく何千人もの人たちがイエス様を十字架につけたいと思ってました。今何千人もの人たちがイエス様を主、救い主として信じたいと願っています。
And then finally, verse 42.
42節を読みします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。
The goal of missions is not just to preach the word of God and to see people come to faith in Jesus. It is also to bring them into communities of believers where they can grow and flourish. It is to establish churches where there are none.
宣教の目的はただ神様の御言葉を述べ伝え、人々がイエス様を信じるようになるのを見ることではなく、彼らをクリスチャンのコミュニティ、共同体の中に導き、そこで成長し、用いられていくことを見させていただくこと。それは何もなかったところに教会が建てられていくことでもあります。
We read in Acts 2 verse 42, this verse, that these new Christians devoted themselves. That's the word in English, devoted.And this should characterize those of us here in our own church. There should be no deviation from the teachings of the Word of God, from fellowship, from the breaking of bread, from prayer. This should also be the goal of our missionary work, whether we are seeking to establish new churches close by or sending missionaries to plant new churches in unreached people groups far away. We desire new believers who remain devoted, as it says in verse 42.
使徒の働き2章42節には、この新しいクリスチャンたちが献身したとあります。これは教会にいる私たちも、を特徴づけるものであるべきです。神様の御言葉の教えから、交わりから、パンを裂くことから、祈りから、逸脱しないように、これは私たちの宣教活動の目標でもあるはずです。近くに新しい教会を建てようとする場合でも、宣教師を派遣して遠く離れた地の福音を聞いたことがない人たちのために教会を建てようとする場合でも、私たちは42節の御言葉を借りれば、献身し続ける新しいクリスチャンを望んでいます。
Everything we read about the power and glory of the early church rests on this foundation of the word, fellowship, the remembrance of Jesus' work on the cross, and prayer.
聖書を読む中で、初代教会における神様の力と栄光は、 御言葉、交わり、イエス様の十字架上の御業、そして祈りというこの4つが土台の上に立っていることは明白です。
I believe that every Christian must have a passion to see the gospel of Jesus Christ communicated to those who have not yet heard. We must reach other countries that have large populations who have not heard the good news of salvation through Jesus.
すべてのクリスチャンはイエス様の福音をまだ聞いたことのない人々に伝えるという情熱を持たなければならないと私は信じています。私たちはイエス様による救いの福音を聞いていない多くの人々を抱える国々に福音を伝えなければなりません。
But is that all there is to missions? Can you say that if you are not called to another country to preach the gospel, then you are not called to missions?And if you are not called, is it correct to say that you don't have to concern yourself about missions or with missions?
しかし宣教はこれだけでしょうか。外国に行って福音を述べ伝えるように召されていないなら、宣教に召されていないと言えるでしょうか。また召されていないのなら、宣教に関心を持つ必要がないということで良いのでしょうか。
Or if you are not called to go, is it your responsibility to give to those that do go?
もし召されていないのであれば、宣教師としていく人に与えることがあなたの責任でしょうか。
Not every person is going to have the same passion for every area of missions, but I believe that every Christian must have a passion for the propagation of the gospel of Jesus Christ.
すべての人が宣教のあらゆる分野に同じ情熱を持つとは限りませんが、すべてのクリスチャンはイエス・キリストの福音を広めることに情熱を持たなければならないと私は信じています。
Let's look at a verse, a well-known verse from Acts chapter 1, verse 8.
使徒の働き一章八節にこうあります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。
When Jesus spoke in Acts chapter 1, verse 8, The location was Jerusalem, and Jerusalem was considered the home base of God's operations.
使徒の働き一章八節でイエス様が語られたときに、その場所はエルサレムであり、エルサレムは神様の活動の本拠地と考えられていました。
Essentially, what Christ was saying was this. You will be my witnesses in this local community, and you will also be my witnesses in the surrounding country, and You will even be my witnesses throughout the entire world.
本質的にイエス様が言われたことはこうです。あなた方はこの地域社会で私の証人となり、またその周辺の国でも私の証人となり、さらに全世界でも私の証人となります。
So what should missions look like in the local church? For many, when we think of missions, what comes to our mind is foreign missions.
地域教会における宣教とはどんなものでしょうか。多くの人は宣教というと海外宣教を思い浮かべることでしょう。
But as we consider Acts 1 and verse 8, consider that it refers to Jerusalem, Judea, and Samaria, and the ends of the earth. So let's think about local missions, national missions, and world missions.
しかし、使徒の働き一章八節を考えてみると、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで言及していることがわかります。そこで地域選挙、国内選挙、そして世界選挙について考えてみましょう。
Local missions is our attempt to reach our neighbors, our co-workers, our friends, and even strangers in our community. We let them know that Jesus loves them and sent Jesus Christ to the cross so that they could have eternal life.
地域宣教とは、私たちの隣人、同僚、友人、そして地域の見知らぬ人たちに対する宣教です。私たちは神様が彼らを愛し、イエス様を十字架へ送り、それゆえ彼らが永遠の命を得ることができることを伝えます。
In national missions, we are endeavoring to reach beyond the boundaries of the city where we live.
国内選挙では私たちが住んでいる町の境界線を越えてお互いに協力して選挙します。
And then, in international missions, it's our effort to fill the directive of Christ to be a witness to the remotest parts of the earth.
そして海外宣教は地の果てまで私の証人となるというイエス様の命令に応えるための私たちの努力と言えます。
Mitsuo Fuchida was the Japanese Navy commander of the 350 military aircraft that attacked Pearl Harbor in December 1941, devastating the US Pacific Fleet.
Fuchida Mitsuo さんは1941年12月に真珠湾を攻撃し、アメリカ太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えました。350機の軍用機を持つ日本海軍の司令官でした。
Jacob Deshazer was one of the Doolittle Raiders who conducted the first airstrikes of Japan.
Deshazer は日本全土に対する初めての空爆を実施した兵士の一人でした。
Fuchida was baptized in 1951.At Sakai Church in Sakai, Osaka Prefecture.
内田光雄さんは1951年大阪府堺市の堺教会で洗礼を受けました。
In this story, we can see missions taking place locally, nationally, and globally. Deshazer was an American, and he shared the good news in Japan. Uchida, who was Japanese, shared his testimony in America and elsewhere.
この話には地域的、全国的、そして世界的に宣教が行われていることが見て取れます。アメリカ人のデシェーザーは日本で福音を伝えました。日本人である淵田さんはアメリカや他の国々で証しをしました。
淵田 once made the rounds of 47 US states in one year. It's a wonderful story and an example of missions on different levels. 淵田 was a witness at his church in Osaka locally.He and Deshazer sometimes preached together in Japan, an example of national missions. And both Deshazer and Uchida crossed cultures to share their testimonies in other countries.
内田さんはかつて1年間で全米47州回ったことがあります。それは自らの神経をすり減らすような、しかし素晴らしいストーリーであり、様々な宣教の形でもありました。内田さんは地元大阪の教会で生きた証として用いられました。彼とディシェーザーは国内宣教の一環として日本で一緒に宣教することもありました。そしてディシェーザーも内田さんも文化を超えて他の国々で証をしました。
But you might say, well, that was fine for them. But not for me. I'm not called to be a missionary.
Can you say it again?
Okay. That was fine for them and for them.
まあそれは彼らにとっては良いことだったかもしれません。
But not every person is going to have the same passion for every area of missions.
まあでも全ての人々が同じようなパッションを持っているとは限りません。
But every Christian must have a passion to see the gospel of Christ shared.
でも全てのクリスチャンは本当に情熱を持って愛を持って、福音を伝えるべきだと思います。
Listen to what Paul says in Philippians 3:20.
ピリピの3章20節にこう書いてあります。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。
Paul says, we do not belong to this world. Our spiritual citizenship is not in Japan or anywhere else on earth. Our citizenship, our home, is heaven. However, every Christian is called to live in a culture to which they belong. Which they don't belong. Sorry.
パウロは私たちはこの世に属していないと言っています。私たちの霊的な国籍は日本でもないし、地上のどこにもないのです。私たちの国籍は天国にあります。しかし、すべてのクリスチャンは自分が属していない文化の中で生きるように召されています。
If you live in Japan, it is part of God's plan for your life. You did not have any choice where you would be born, or if you would be born a Japanese person. But God knew before you were born that you would have an earthly home in Japan. Paul in Philippians 3,Verse 20 says that if you are a believer in Jesus, your citizenship is now in heaven. So now, if you still live in Japan, and have not yet gone to heaven, you can consider yourself to be a missionary to Japan.
もしあなたが日本に住んでいるのなら、それはあなたの人生に対する神様の計画の一部です。あなたがどこで生まれるのか、あるいは日本人として生まれるのかどうか、あなたに選択の余地はありませんでした。しかし神様はあなたの生まれる前から日本に地上のふるさとを持つことをご存知でした。パウロはピリピ人への手紙3章20節で、もしあなたがイエス様を信じるものであるならば、あなたの国籍は現在天国にあると言っています。ということは、もしあなたが日本に住んでいて、まだ天国に行っていないなら、自分は日本への宣教師だと考えることができます。
So in this way, every Christian is called to be a missionary. Every Christian is called to be involved in missions. That is a command from Christ. Not a command from me, not a command from your church leaders, but Christ.
すべてのクリスチャンは宣教師として召されています。すべてのクリスチャンは宣教に携わるように召されています。これはイエス様の命令であって、私や教会のリーダーからのものではありません。
Your particular role may be to reach the community where you live. Your role may reach beyond your local community to other parts of Japan. Your desire may be to see people reached for Jesus in other parts of the world. You may be called to go. Or maybe God has blessed you with an income that will allow others to go. Or perhaps God has given you a burden and a time to become a prayer warrior.
あなたの特別な役割は、あなたが住んでいる地域において福音を届けていくことかもしれません。または、あなたの地域社会を超えて、日本の他の地域にまだ及ぶかもしれません。あなたの望みは、世界の他の地域で人々にイエス様の福音が届けられることかもしれません。あなたは行くように召されているかもしれません。あるいは、他の人が行くことができるように、神様が経済的な祝福が与えられているかもしれません。あるいは神様があなたに祈りの戦士となる重荷と時間を与えてくださっているかもしれません。
Missions is the desire to see the lost come to faith in Jesus Christ and to do that which God has called and equipped you to do.
宣教とは失われた人々がイエス・キリストを信じるようになるのを見たいという願いであり、神様があなたに召されたそのために備えられたことを行うことです。
You can become involved in missions. Now, how? Well, let me share some ideas with you.
今どのようにして選挙に参加することができるんでしょうか。いくつかのアイデアを紹介します。
First, you can pray.
最初に祈りましょう。
Choose at least one missionary or mission organization and pray for them.
少なくとも一人の選挙師や団体を選び、彼らのために祈りましょう。
You can give.
献金する。
Make a special gift to the church, missions fund, or to a specific missionary or to missionary organization.
教会の宣教献金、または特定の宣教師や宣教団体に特別な献金をしましょう。
You can learn.
学ぶことですね。
Who is the church supporting? Find out about them. Read their letters. Read about their country on the internet.As you do, God may lead you to become more involved. Or he may not. But if you take an interest in missions outreach and are open to what God would want you to do, he will guide you.
教会は誰をして支援していますか?彼らについて調べる。彼らが送ってくれている宣教報告を読む。インターネットで彼らが宣教している国や地域について調べる。そうしているうちに神様があなたにもっと関わるように導かれるかもしれません。しかし、もしあなたが宣教、伝道に関心を持ち、神様があなたに何を望んでいるかに心を開くならば、神様はあなたを導いてくださいます。
Or, you can invite. Invite someone from another country who is living right here in our community to experience Japanese culture. Build a relationship with them and use it as an opportunity to invite them to church.
あと4番目が招待すること。日本の文化を体験してもらうために私たちのコミュニティに住んでいる、外国人を招待しましょう。彼らと関係を築き、彼らを教会に招待する機会にしましょう。
And finally, you can witness.
最後に証しをするということです。
God may give you an opportunity to tell someone the good news of salvation through faith in Christ.
神様はあなたに、イエス様を信じる信仰による救いの良い知らせを誰かに伝える機会を与えてくださるかもしれません。
Also, always make sure your work habits and home life reflect your faith. And then be prepared to tell why your life is different when someone asks.
また、あなたの仕事の習慣や家庭生活に信仰が反映されていることを確認し、誰かに尋ねられたら、あなたの生活がなぜ違うのかを話せるように準備しておきましょう。
We all need to be involved. God is calling us as a church to mission. It is not a specialized ministry only for a few people. We are all called. We are all co-laborers with Jesus Christ.
私たち全員が参加する必要があります。神様は私たちを教会として宣教に召して呼んでいます。宣教は一部の人たちのための特別なミニストリーではありません。私たちは皆呼ばれています。私たちは皆イエス様と共に働くものなのです。
Let me pray to close.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, help all of us in this church, the Japanese department and the English department,to be more focused on missions, to know what it is you're calling us to do.
天の神様、本当に私たちこの日本語部、英語部を含めたこの MCC として、神様、私たちがミッション、宣教にどうあるべきなのか、そのことを分かりやすく教えてください。
May we be a church that grows because of our local witness.
私たちが地域宣教で成長することができるように。
And may we impact the world.With the message of Jesus Christ.
また宣教、世界宣教で成長することができるように、イエス様の、命令されたように。
In the Lord Jesus Christ and in His name, I pray.
イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。
Thank you very much.
ありがとうございました。